正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長しております私さやわか、そして、
正解者で編集をやってます平林萌木の3人でお送りします。もうね、のっけからやれやれですよ、ね、
まあ元気があってよろしい。
もう村上春樹ですよ、うん、やれやれです、
ね、やれやれですか、ね、村上春樹ですか、ね、まあ、あと2回で、最終回という中でも元気があってよろしい。
行き場のない気持ちを、
行き場のない気持ちなんだ、
行き場のない気持ちを
ぶつけた、切ない話なんだ、
切ない話よ。
いや
そうよそうよ、
いや大丈夫、
さよならって向こうでは言ってくるし、
いやこれから
すごい、さっきからさよならって言わないんですよ、
こそっとさよならさよなら、
いや忍者スレイヤーです、忍者スレイヤー、
どういう意味ですか。
いや最終回とはいえ、来週はほら、来週じゃないや、うん、次回は、
公
録やるんでしょ、公開録音、
はい、そう、う
ん、元気を持っていきましょうよ、この元気な、ね、古木さんの姿をですね、
ボリボリ
世の人々に、うわー本当だったんだみたいな、
そうそう、
残念がってもらいましょう。公
録で編集が入んないから、はい、
そう
だから全てが、ね、
分かるよね、
そう、うん、
あ、
そう
バレちゃうってことですね。
そうだから、なんかさ、メールとかでさ、こう、はい、古木さんがきちんと喋っていってさすがだと思いました、他の二人はなんだみたいなこと言われてたけど、はい、みんなについにバレますよ、
バレちゃう、
そうバレるバレる、
バレちゃう、うん、
編集の力だったということです、
すごい、
楽しみですね、編集がすごいんだよね、
はい、
はい、本日のゲスト、
はい、うん、2回目の登場、柴村優里さんです、
はい、
はい、
まあ、以前にご登場いただいて、
かなり最初の頃に、
そうですよね、
3回目とかぐらい、
マージナルオペレーションの1巻が発売、
そうになる頃、うん、2月ぐらい、
うん、うん、うわー、もう本当に最初の頃だ、
もう1年経ちそうぐらいには来てるんですかね、
は
い、
ですね、
1年は経ってないです、半年経ったぐらいです、
半年経ったかっていうところですか、
あ、
もういいです。
2、3、5って何
ですか、指を
って2、3、5って何ですか、
なんか指を折ることでちょっとなんか数え方とか間違った感じですね。
うん、まあ、柴村さんといえば、その、はい、今も言いましたけども、うん、マージナルオペレーション。
はい。
正解者から、正解者フィクションズから出ておりますけれども、
はい、
もちろんゲームデザイナーとしても非常に有名で、
うん、今日ね、すごいなんか面白いゲームの本。
ああ、なんかありましたね。面白いゲームの新書。
僕たちのゲーム誌。
ああ、
なんかあれでもね、柴村さんのゲームについてかなり、
あ、かなり
開示数が書かれてた、う
ん。みんな読んだ方がいいんじゃないかな。
ですよね。
あれは本当に面白かったので、ぜひ皆さんには読んでいただきたいですよね。
だいぶこう、ステマ感がひどくなってきましたね。
ひどい感じになってきましたよ。
いや、まあ、柴村さんの新作の話なんかも、
はい、そう、いろいろあるんでね。
はい。
いろいろあるんで、いろいろお聞きしたいと思っております。
楽しみです。
はい。柴村さんには後半で登場いただくとしまして、今回はこちらのコーナーから行ってみましょう。
ああ、私の王子様。私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でも、そんな私も持っていないものがあるの。それは、王子様。ああ、王子様はいずこ?ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そしてどちらのプレゼンが素晴らしかったかで勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。
はい。で、勝った方には、 姫からなんかラブレター的な感想文、はい、読書感想文、
はい、
はい、が、届けられるということで、
はい、
前回の勝者は、はい、さやかさんがプレゼンした高橋源一郎さんの優雅で感傷的な日本野球、
はい、はい、でした。
うん、読みました。
読みました。
おお、読めました。
なんか不思議でした。
不思議ですよね。
すごい不思議、うん、
いや、あの、ちゃんと今日はじゃあラブレターも書いてきていただいたんでしょうか。
来ました。
うん。
いや、まあ、聞いてもらっていいですか。
いや、もうぜひぜひ。何ですか、はい、その疑問系。
そう、いろいろとね、
は
い。
考えるところがありましたか。
考えるところがあって
。じゃあその思いの丈をぜひぜひ。
は
い、
では。野球の試合なんて書かれていなかったけれど、さやわかさんが言っていた野球を好きという気持ちがすごく感じました。たまにですね、あれ、これって何の本と思って表紙を見直したりしてタイトルを読む、あ、そっかそっかと思ってまた読み始めるっていう、そういうところが何度かありました。質問なんですけれども、あれ、なんで野球に関係なさそうなこと書いてるんですか。いまいち分かってないんです、実は。なんかほら、あの、例えばなんか男女の描写的なものがあったりとか、うん、っていう感想です。
なるほど。
はい、
もうもはやラブレターでも何もないです
ね。なんかもう本当になんか謎しか残らなくて、
あれ、あー、そうなんだ、
あれっつって、これ私何の本読んだんけって言って、うん、こう読んでる途中に、あれ、私これ何の本読んでるっけ今。
うん、野球の本かな
ですよ。
あの、すごく簡単に言うと、はい、あの、ちらっと言ったかもしれないんですけど、はい、死に近い。
うん、あ、そうですね、はい。
で、死って、はい、あの、死のことをイメージして考えてもらったら分かるかもしれないんですけど、はい、例えば、なんでしょうね、愛について書かれた詩だったとしても、うん、愛についてそのものが書かれてなかったりするわけじゃないですか。うんうん、そういうものに近いんですよ。だから野球についての小説なんだけれども、完全に野球のことが出てこなかったりとかする。
うん、なるほど。
そうなんですよ。でもね、実はちゃんと読むと、はい、あの話っていうのは一応その、85年のタイガースの優勝が本当はなかったのかもしれないということに気づいたランディ・バースという、あの、大変な選手がですね、優勝が果たして本当になかったのかということを、野球に関する文献を集めることで、確かめに行くっていう物語に一応はなってるんですよ。
うん、
で、それが雰囲気として全体として、そのストーリーライン以外にも野球っていうものの何か素晴らしさをファーッと読者に感じさせれば、あの小説としては成功していると。
あ、なるほど。
そういうことなんですよ。だから野球が好きそうっていうのは分かったって言ったじゃないですか。
はい、それは分かったんです
けど、う
ん。
それでもう十分。
十分、あ、うん、
大丈夫です。
はい。あの、じゃあ、よかったです。
うん、そうそう。この本は、アメリカの野球博物館にも置いてあるらしいから。
じゃあこれ本当に何回かこうツイッターを通して聞こうか聞くまいかと考えたぐらい、なんか謎のままだなぁと思って、これ大丈夫かなと思って感想書いたん
です。大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか、うん、
はい。
よかった。
いや、よかった、よかった。
よかった。はい、それではね、今回のテーマを発表したいと思います、
うん、はい、
はい、今回のテーマは甘酸っぱい青春時代を思い出させてくれる王子様はいずこです。
なるほどね。
まあ青春とかなかったけどね。
うん、僕もね、あの、もうずっと探してる間に全然甘酸っぱくない、
うん、
あの、ね、私が持ってないのはどう考えてもお前らが悪いとか、そういう本にしようと思ったんだけど、いや、そういうことじゃない、そういうのも全然求められてないなと思って、うん、一生懸命考えましたよ。はい。
ありがとうございます。
まあ結論としてなかったんだけどね。
まあないんだけどね。僕も結論としては、いや、これじゃない、よくよく考えたらこれじゃないなとは思ったけど、
そう、うん、
まあまあまあ、一応持ってきましたよ。
はい。
見方によっては甘酸っぱい。
そうですね。
はい。
なるほど。では、行ってみましょうか。
姫、朝の異名のおやすみぷんぷんという王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、北森雄さんの幽霊という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。では、まず、浅野稲夫さんのおやすみぷんぷんとはどういった方なの？
どういった方なのってね、超有名作ですからね、これね。
う
ん、
そうですね、
うん。あえてこれを持ってきたんですけれども、読んだことありますか？
実はない。
ないんだ、
ね。いや、ずっと気になってて。
もうコンビニでも売ってるような本だからね。
そう、う
ん、絶対、だからもし読んだことがあったら、まあこういう風に読む本なんだよってことを、はい、今日ここでお話ししようかなと思ってきたんですけど、まあ読んだことがないのであれば、それはそれで好都合ということで。もちろん、今このラジオを聞かれてる方の中にも読んだことある人いると思うんですけど、はい、なんでこれを選んだかっていうとですね、
はい、
今日締め切りの原稿でこれについて書くというのがあったからなんですけども、そういうのは、まあ一つの理由でしかないんだけど、まだ書いてないんですけどね、ちなみにね。はい、もう書くことは決まってるんですが。
借りてったらやばくない
ですか？大丈夫です、大丈夫。もう、読んであるんで、全然問題ないです。で、まあ、浅野稲雄さんっていうのはすごく、こう、写実的な、中を見てもらえばわかるんですけれども、うん、はい、風景であるとか、人物の顔であるとか、そういうものが、とても、こういうね、リアリスティックな、絵を描く人で、
はい、
で、それを、しばしば、まあ、批判されちゃったりとかもするんですよ。こんな綺麗な背景描いてたら、漫画である必要がもうないんじゃないっていうね、いうふうに言われがちなんですよ。で、はい、同時にしかしこの人っていうのは、20代から30代の若者に、まあ、10代もそうだけども、非常に支持されていると。
うんうん、
作家で、その辺がすごく、なんていうか、なんていうんですか、合致していないというか、評価、社会的な評価と、まあ、漫画読みの結構、こう、お偉方みたいな人、うんうんうん、特に年長世代ね、30歳とか40歳とか50歳の人が、なんだかあの人の書いてる漫画よくわかんねえよ、みたいなふうに言われがちなんですよ。
はい、
でも僕はやっぱこの人の漫画っていうのは面白いと思うし、結構すごいことをやってると思うので、
うん、
そういう視点を持って読んでいただければいいなと。そして、ちゃんとね、その若者の気持ちみたいなものをしっかり描いてる。だから、青春ものとして、すごくこう、評価できるし、そういうふうに読んでほしいなと。で、お話としては、
はい、
プンプンという、こういう謎のキャラクター。
なんか不思議。
で、この人はね、完全にその自分が、これがまあ主人公なんだけれども、写実的な世界を描いている中で、主人公とその家族だけがこういう謎のキャラクターなんです
よ。鳩サブレみたいな。
そう、鳩サブレのような変なキャラクターなんですね。
確かに。
で、これ、謎のキャラクターを描いてるってことは逆に言うと、自分がそういう写実的な世界を描いているってことにものすごく自覚的だということじゃないですか。
うん、
これだけ細かく描いているのに、主人公だけはこういうキャラクターになっちゃってるっていうのは。
ペロってしてますもんね。
うん。ってことはわざとやってるんだよってことを言ってるわけですよ、これは。で、じゃあそのわざとやる中で何を描いてるかっていうと、社会っていうのがすごくこういう、なんていうんですか、醜い、リアリスティックなものの現実の不気味さみたいなものを描いてるんですね。で、その中で、漫画そのもののような、漫画以下みたいなね、こういう落書きみたいなキャラクターが主人公になって、
はい、
この女の子、愛子ちゃんっていう女の子と、小学生の頃に出会って、で、彼女と、
はい、
まあ、恋仲ではないんだけれども、はい、プンプンは本当に小学生の気持ちとして、愛子ちゃんのことが好きなんだけれども、愛子ちゃんはちょっといろいろこう、辛い事情がね、家庭の事情があって、で、プンプンが自分のことを好きだっていうことを、
うん、
その、精神的なよりどころにしちゃうんですよ。
あら。
で、キスシーンとかもあって、すごくこのシーンとかいいんだけど、まあ
なんか
いいでしょ？
キスシーンにあれ、あ、これ読めばわかるんですかね？パッと見た感じだと、
うん、
キスシーンに色気的なものがあんまり感じられない。
いや、すごくあるんですよ。でも愛子ちゃんってすごく、はい、エロい感じの女の子なので
読めばわかる
わかるわかる。で、その、はい、でもプンプンっていうのは結局このリアルな世界の中で一人だけ漫画のようなキャラクターなんですね、はい、だから現実に対してどこまでも違和感を感じ続けざるを得ないんですよ。で、読者が感情移入するとプンプンにね、そのプンプンがこの世界の中で一人だけ異常な存在なわけじゃないですか。
で、
疎外感みたいなものをちゃんと読者も味わえるようになっていると。だからリアリスティックな世界でプンプンだけがこういう絵である必要があると、そういう話なんですよ。 で、結構ね、辛い話ですね。で、今、ずっと、連載が進んでいて、今ちょっと休載中で、来年の1月かなに再開するんだけど、はい、もう本当に、大学生とかぐらいまでになって、これ小学生から始まるんだけどね。だから、プンプンのと愛子ちゃんの青春を追っていくんだけど、そこでもう、最初にね、この、プンプンはお祈りをするとね、神様を見ることができるんですよ。
うんうん、
これが神様なんだけどね。神様をリアリスティックな顔で描いてあるんですよ。
これ神様なんだ。
そうなんですよ。で、神様に、いろんな願いを言うんだけど、一切願いは叶えてくれないんだけど、この神様っていうのは誰だったんだろうっていうのがね、実はこの間明らかになったんですよ。連載でね。
うわ、気になる。
この顔の人がずっと出てくるんだけど、神様に祈ると、必ずこの顔の人が出てくるんだけど、これって何なんだろうって思って、なんでこの顔なんだろうって思い続けていたら、
はい、
はっきりとは書いてないけれども、まあわかるんですよ。ああ、神様ってこれだったのかっていうの。それをね、ちょっと、そこまでできれば10巻ぐらいあるんですけど、これ1巻目しか今日は持ってきてないですが、はいはい、楽しみに読んでいただけたらなと。そこまで読めば、リアリスティックな絵柄をなんで使っていて、はい、プンプンだけが、ああいう、なんていうの、落書きみたいなものだったかっていうのも割とはっきりしてくる。というお話です。
はい。
面白そうでしょ？
面白そうですね。
うん。
うわー、気になる。ありがとうございます。
いえいえ。
では、北森雄さんの幽霊とはどういった方なの？
はい、ですね、はい、前回とは逆で、
はい、
さやかさん柔らかいの、僕硬いのって感じにしたんですよね。
はい、ちゃんとこう、作品の種類ね、
そう、ちゃんとコントロールしてるんですね、はい、この辺がね。そう、事前の打ち合わせ。
あ、
あうんの呼吸、素晴らしいですね。うん、はい、じゃあ本の話しましょうか。
はい。
はい。これは、新潮文庫ですね。北森雄さんという作家は知ってますか？
いいえ。
知らないですか？
はい、
この方はですね、高度成長期から80年代ぐらいまでを代表する、日本の、純文学作家であり、中間小説も書き、エッセイストとしてもめちゃくちゃ人気があった人です。
はい、
だから言ってしまえば古木さんのお父さんとかの世代に非常に人気のあった人、だと思います。で、はい、北森雄さん、のこの人のお父さん、
はい、
お父さん斎藤茂吉と言います。
斎藤茂吉
知らない。
斎藤茂吉を知らない？
聞いたことある
よね。
斎藤茂吉というのは、大正時代から昭和の前期にかけての日本を代表する歌人ですね。
やばいやばい。
荒木派の中心人物ですね。
分かった。
それ、分かったからって言って全然自慢にならない。普通に国語の教科書に載ってた人
ですよね。だからやっぱ私も知ってたんですね。
そう、夏目漱石とかと大差ない。
そうそうそう。
一緒な感じ。
一緒な感じ。
同じぐらい、同じぐらいの大きさ
で
載ってる人だからね。
そうです。
すいません。
で、斎藤茂吉の次男として、昭和2年に生まれました、北森さん。去年亡くなったんで、2011年亡くなったって感じですね。で、この人生まれた年に面白い話があって、
はい、
昭和2年って芥川龍之介が死んだ年なんですよ。
あ、はい、
で、芥川龍之介はなんで死んだか知ってます？
何でしたっけ？
何も知らないな、君は。自殺したんですよ。
あ、そうか。
そう。
で、いろんな文豪さんいらっしゃるから。
いろんな文豪さんいらっしゃるから。それが理由か。
ちょっと心を病んでて、病院でもらってた薬を飲んでね、自殺したんですよ。
はい、
芥川って。で、その時に飲んだ薬が、その、斎藤茂吉、精神科医だったんですよね。斎藤茂吉にもらってた薬だったんですよ。で、斎藤茂吉という人は、
はい、
医者でありながらも、そういう文学者であり、他の文学者との付き合いもあって、で、どこかそういう、カルチャーの中で北森雄という人も、育っていって、で、いつしか自分も、 なんだろう、文学を志して小説を書いていくんですね。で、はい、この人、まあ、夜と霧の墨でという、ナチスの、精神障害者抹殺を書いた小説で芥川賞を取って、はい、で、その年にドクトルマンボウ公開期っていう、まだ海外に自由に旅行に行けなかった時代なんですけど、マグロの、なんだろう、水産資源の調査船に乗って、はい、はるばるヨーロッパまで行ってきた、その旅行記を出して、これもベストセラーになったんですよね。はい、で、まあ、大流行作家になるんですけど、同じ年に出した処女長編、初めて書いた長編小説が、この幽霊という作品なんですよ。はい、出だしがですね、非常に、印象的で、ちょっと読みますね。
はい。
はい。人はなぜ通欲を語るのだろうか。どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだっていう、まあ、この書き出しすごく名文だと言われてるんですけれども、まあ、自伝的な小説なんですよ。精神的な、要するに実際に起こったことが必ずしも反映されてるわけじゃないんだけれども、こう思い出を手繰り寄せるように、自分のまあ、幼少期から青春時代ぐらいまでを、まあ、30代の、北森夫という書き手が振り返った自分の精神の歴史みたいな感じのことを書いてるんですよ。
はい、
で、非常に文章が繊細で、
はい、
なんだろう、すごく叙情性があって、詩的で美しいんですよ。だから、ストーリーが、まあ、ちょっと、この間のね、王子様と似てますけど、
あ、はい、
はっきりしたストーリーがあるわけではないんですよ。
はい、
ただ、とにかく読ませるというか、綺麗な模様が織り込まれた布というか、うんうん、そういう感じの素敵な、小説になってます。で、
はい、
最後まで読むと、すごい、なんか、わかんないんだけれど、カタルシスがある。うんうん、要するに、自分の精神の歴史っていうのは、うんうん、作者である北森夫の精神の歴史とは違うものなんですよ。
はい、うん、
同じ経験っていうのはしてないんですよ。
はい、
でも、その、北森夫が書いている、小説世界の中に、どこかその幼少期、青年期特有の、その、普遍性のある何かっていうのが書かれてて、それがすごくこう、カタルシスをもたらすような作品になってます。
うんうん、
で、僕、これ中学校、こう2年生3年生ぐらいの時に読んだんですよ。で、一番最初に読んだ、はい、いわゆるその日本人の書いたその純文学的なもの、
はい、
初めてこうちゃんと読んだ作品だったんですよね。で、最初よく分かんなかったんですよ。でもだんだんやっぱ年を追うごとにこの作品の良さみたいなのがだんだん分かってきて、なので、おそらくちょっとその幼年期とか青年期みたいな自分の中でのその過去の時代を、はい、ある程度振り返れるぐらいの年齢になった時により良さが分かってくるタイプの小説だと思う。だから、うん、古木さんはそろそろこれが分かってもいいのではないか。
うん、ああ、なるほど、
うん。という気がします。
はい。
はい。とても、とても素晴らしい作品ですね、これは。はい。
へえ、ありがとうございます。なるほど。よく分かりました。
このコーナーためになりますよね。
いや、はい。
はい。
私がすごく勉強になってると思ってます。
そうですよね。はい。
はい。
いつも、はい。じゃあ、行ってみましょうか。
はい。
姫、ご決断を。
今回の私の王子様は、すいません。さやわかさん推薦のおやすみぷんぷん。
うん。
うん。ちょ、ごめんなさい。ああ、でもね。
2連敗しましたね。
ごめんなさいって
言
った
。いやー、ちょっとなんか、今私、
気になったんだけど、
気になってるんですよね。はい、ちょっと今、なんか小説に、なんか、
小説読みたい。
小説読みたい系の気持ちになってるんですけど、
うん、
これちょっとずっと気になってたやつだったしなと思って、プンプン
ね、
ちょっとプンプンちゃんにしちゃった。
はい。
どうぞどうぞ。
どうぞ
どうぞどうぞ。
まあ、どっちも名作なので、はい、機会があれば読んでいただければ。
そうですね。
うん。うん、
はい。
で、まあ次回までに、じゃあまた、はい、あれですか、
はい。プンプン王子様へのラブレターを。
ね、10巻まで読んでね。
はい、
うん。
あ、そっか。はい。うん、書いてきます。プンプン様、楽しみにしていてくださいね。でもね、恋する乙女は浮気症。私の運命の王子様はまだまだいると思うの。ああ、私の本当の運命の王子様はいずこ？
連続ラジオ小説瓶詰病院。瓶詰と聞いて思い出すいくつかのもの。いっぱいまで詰め込まれた生臭いウニ、丸々と太った安っぽいオリーブの実、おとなしそうに輝くロイヤルブルーのインク、そしてホルマリンの溶水に包まれて永遠に眠る赤ん坊。そう、これは私の瓶詰にまつわる物語。
このコーナーは三島小作家佐藤優也さんの書き下ろし小説を私古木のぞみの朗読でお届けしようというコーナーです。
はい、しかも連続ですので毎回皆さんに新たなストーリーをお届けしていきます、はい、というわけで、今回第7話ですね、
はい、第7話ですね、
はい、新キャラが前回登場しましたが、はい
きなちゃん、
はい、うん、このきなちゃんってどんな子なのみたいな。
なんか、あの、次第にドラマが本当に、
そうそう、深まってきて、
ドラマティックになってきましたね。今回はちなみに、
今回もまた、すごい展開に、ね。
すごいんだ。
はい。ほうほうほう、すごい展開になっておりますので。
そうなんだ。
それは知ってるでしょ。
私、平林さん。平林
さん知ってるでしょ。
知ってます。
はい。楽しみですね。
はい。うん、ところでですね、はいはい、あの、この、瓶詰病院も CD 化されましたね。
うん、ああ、はいはいはいはい。
はい、
なんだ、前回言ってた町遊びに行ったっていうやつですね。
はいはい、
う
ん、それでメールをいただいているんですよ。
うん、
これかな？
これですね。ラジオネーム、お使いありがとうさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオ騎士団の皆様こんばんは。
こんばんは。
先日、徳島の町遊びで販売された瓶詰病院 CD 版拝聴しました、うん。私自身は現場に行けなかったので、友人にお使いを頼みました。あ、うん、そういう意味か。
なるほど。
どうやら、正解者今井さんと名刺交換をしていたようです。あ、なるほど。
なんで名刺交換
がわからない、
ね。まあまあまあ、まあまあまあ、うん。ラジオで聞いていた分に加えての書き下ろしまで一足先に聞くことができ、うん、それだけでテンションが上がりました。
うん、
大人になった30代の佐藤優也は30代なりに痛々しいですね。何、
うん、
とも言えない沈鬱な空気が好きです。うん、おお。そして、のぞみ姫の朗読が耳に心地よく、やだん。このぐらい瓶詰病院にぴったりでした。あざます。佐藤優也さんに限らず、他の作家さんでもラジオ小説の企画があると面白いと思います。
なるほど。
朗読されることを前提にすると、物語の形もおのずと変わってくるでしょうから。
うん、
それでは、乱文ですが、感想とご挨拶まで、また聞き直します。だそうです。
めちゃめちゃ褒められてますね。
古木さん自分で書いたんじゃない？
書いてないですよ。
このメールを。
いやありがたいですね。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーそうか。まあでも他にも売る、はい、売るというか、
そ
の
そうそうそう
買っていただける機会が、
は
い、
機会があります。うん、今度10月20日に公開録音。
ああはいはい、はい、最終回の、ね、
最終回の、はい、うん、公開録音があるんですけど、そちらでも、
うん、
手売りさせていただけると思いますので、
うん、
はい。まあ、詳しい情報は、
そうですね。
また後ほど、はい、
エンディングで。
僕がね、はい、盤面にいっぱい指紋つけとくんで、こ
う。うわ、貴重、貴重ですよ。だって、平林さんの指紋だもん。
わからんわ。まあまあ、じゃあ今回のやつを、
はい。はい、あ、そうですね、はい。では聞いていただきたいと思います。瓶詰病院第7話、どうぞ。瓶詰病院第7話。瓶詰病院。なぜ赤ちゃんを殺そうとしたの？と、キナと名乗った少女は尋ねた。私は困難な恥ずかしさに襲われ、メスを捨てる。響く金属音が、羞恥心を倍増させた。静かに近づいてくる。恐ろしく整ったその顔に見とれていると、
不意に柔らかな感触に襲われた。互いの唇が触れたのだ。キナの舌で優しくこじ開けられた私の口に粒状の物体が押し込まれる。何？と私は混乱して顔を離した。肝油ドロップ、あんたは知らないの？肝油ドロップほど元気の出るものはないわ、とキナは何でもないように言った。用心しながら舌で触れてみる。ザラザラした頭皮を口内の温かさと唾液を駆使して溶かすと、人工的な甘みが広がった。奥歯ですりつぶして飲み下した時には、私の心地は随分と落ち着いていた。あんたの名前、教えて。と、キナは無邪気に尋ねた。通り、この子はかがり。ねえ、私たち三人親友になれるわ、と言ってキナは素晴らしい笑みを浮かべた。私たちは夜の病院を歩く。キナの足取りはしっかりしていた。肝油ドロップを健康的に噛みながら歩く様子は、どう観察しても今日死ぬようには見えない。あなた、本当に死ぬの？私は疑いを言葉にした。脳がダメなのよ、と、キナは言った。少しずつ、自分の領域が脳から消えて、今日、すべて消えちゃう予感がするの。トーリちゃんの病気は？内臓がドロドロに溶ける、と、私は言ってやった。するとキナは、大きな瞳で私をじっと見つめた。窒息しそうなほどの長い沈黙。秘密を見せてあげるわ、と言ってキナはやはり素晴らしい笑みを浮かべた。着いた先は霊安室だった。キナは鍵を使ってロックを開くと、まるで自宅に戻るような感じで霊安室に入った。そして慣れた手つきでガラス瓶を差し出したので、私は動揺する。ヘチル、薬用アルコールよ、と言ってキナは口に含んだ。この霊安室が私の秘密。死体のない日は私のお部屋になるのよ。トーリちゃんは飲まないの？冗談やめて。でも私たち、大人になる前に死ぬのよ。お家に帰れるのは死体になった後だし、このアルコールだって、死体の私たちを清めるために使われるんだから。ここは、この病院は、子供の私たちに何も用意してくれない。だって瓶詰め病院だもの、と私は言った。私の秘密を見せてあげる。587号室に戻ると、ベッドの下に隠した私の瓶詰めをキナに公開した。 双子の妹がいるの。と、私は言った。妹はこれを見るたび、現実逃避だって怒るけれど、本当は違う。本当に違う。でも、瓶の中にあるのは他人の死よ。と、キナは的確に言った。あんたが所有しているのは死ばかり。赤ちゃんを別としてね。そんなことない。私自身の命だってこうして輝いている。通りちゃんは移植手術を受けるといいわ。臓器移植は今やポピュラーな解決法なんだから。手術はすべて失敗に終わったの。なぜ？私の体、逆さまだから。そう言うと、キナは私の顔を正面に捉えた。濡れた瞳に、私と赤ん坊が映り込む。あんたと出会うために、私は生まれてきたのかもしれない。と、キナは言って、私の右胸に手を置いた。私は明らかな多幸感に包まれながら、キナだけが私を分かってくれているという確信に至った。私は信頼を表明するように赤ん坊をキナに抱かせる。赤ん坊はキナの胸に顔をうずめ、お乳を欲しがるとき特有の甘ったれた声を発した。そうして私たち三人は親友となった。ちょっと薬を飲んでくるわ。キナはそう言って587号室を出た。私はキナからもらった肝油ドロップを舐めながら赤ん坊を抱いて帰りを待った。5分。いや、10分近く経った時だろうか。病室の外で何か取り返しのつかない音が響き渡った。早足で廊下に出て、一番近くの階段を見下ろすと、踊り場の真ん中にキナを発見した。血まみれだった。私は自動的に絶叫した。
皆様いかがだったでしょうか。この続きはですね、よければ CD 版でお楽しみいただきたいなと思います。
うん、はい。はい、で、CD 版の方は先ほどお伝えしたように、はい、次回20日の公開録音の場で販売させていただくとともに、はい、ね。ブラジルとかで聞いてらっしゃる方のことも考えると、
登録来れない人
も、ね。そうですね。のことも考えると、やっぱりちょっと瓶詰めにして、
はい、
通販とかね。海に流すんじゃないですか。
違うんだ。
はい、通販とか。
通販とかでね、
う
ん。
そう、ちょっと通販もね、今、いろいろ、
調整
中。手を尽くして、
なるほど。
はい、いるところですので、最前線でね、発表できればなと思ってるんで、はい、まあ、ラジオのところで、通販始まったら始まりましたよ、はい、みたいなことを。はい、やろうと思ってるので、もう少々お待ちいただければと思っております。
は
い、
ぜひぜひじゃあ今後の、
そうですね。
要チェックということで、
はい。
はい。よろしくお願いします。以上、連続ラジオ小説、瓶詰め病院のコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
ああ、
なかなか喋らない赤毛の剣士の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます、にゃこのコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです、にゃ。
何ですかそれは
さっきね、
はい、
まあ、いや分からんわ説明はしょらない
ねじゃねえよ、じゃあもうゲストの方をお呼びしちゃいましょう、
はい、
本日のゲスト柴村優里さんです。
はーい、こんにちはです、にゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しします
柴村さん2回目の登場なので、簡単に、ね、はい、ご紹介しちゃいます。柴村さんはまあ、ガンパレードマーチなので皆さんよくご存知だと思いますが、ゲームクリエイターでいらっしゃいますが、正解者から、が正解者からマージナルオペレーションという小説を出されて、それを皮切りにたくさん今年は小説をお書きになられております、
うん、はい、はい、今年は20センチ書きました。
20センチ、
おー、20センチ、
厚さにしてね、
はい、そうですね、なんか、
まあ、だいぶこれ全然足りてないから
これ20センチじゃねえよ、10センチないよ
今古木さんが指で測ってたのは5センチぐらいしかなかった。
ごめんなさい、はい、うん、
はい、
では早速ですね、柴村優里さんに魔法をかけましょうといつもなら行くのですけれども、今回は2回目なのでより深く柴村さんのお話を伺うためにお題を出させていただいて、それについて伺っていきたいなと思います。まずはこちら、マージナルオペレーション2巻も10番がかかって好調のようですが、今後の展開は。
10半ね。
あれ、
そうツッコミ入りました。
入りましたね。
いいですね。なんか
10半
ね。
10半ですね。
いいですね。若々しくていいね。なんか
10半ってどういうことかわかりますか。
もう一回追加ってことですよね。
まあ追加ってことですね。
でも私あれなんですよ、はい、重版出退っていう言葉が分かんなかったんですよ、
は
い
は
い
は
い、
出退、重版出来と書いて、
出来って読んでたんです、
うん、そうですよね、あれ分かんないですよ。でも
まあ別に読めなくても不都合ないですけどね、
出退は何ですか。
出退は重版が出来ましたよっていう意味で、
はい、
で出る来ると書いて出退と読むんです、う
ん、ただね、ただ、はいはい、その重版分ができてくる日、うん、上がってくる日については出来日って言ったりするんですよ。それ出退日なんですけど、うん、
出退日だと思ってた、
う
ん、
出来日っていう場合もあるんですよ。だからそこら辺は微妙ですね。
もういいです、
もういいですよね。
いやでもつまり重版がかかったということ、
はい、
そうですね。だから非常に
ありがとうございます、うん、こんにちは
ちょっとやばいやばい
やばい、すいません、
やばいです
まあでもお話の方もだんだん盛り上がってきてね。
そうそう。簡単に説明すると、ニートが傭兵になって大活躍する、
はい。ものすごく簡単ですね。
そう、素晴らしいですね。今ので買う人がいるとは思えない。
まあ一巻の方で、その、なんていうんですか、主人公が、
はい、
なんですか、ゲーム超うまいみたいな人が、はい、少年少女をこう、うん、手玉にじゃないや、なんて言ったらいいんですかね。
引いて
、うん、戦争の、はい、何屋さんって言ったらいいんですかね。
オペレーターですね。
オペレーターか、あたかもゲームをするかのように、
はい、
戦争をうまく転がしていく的な主人公だったんですけども、
はい
はい、2巻、うん、2巻でそれが2巻読みました。
あ、読みました。
あ、読みました。かっこよかった。一巻の感想かっこよかったで、二巻の感想もかっこよかった。
いや、私あんまり、なんか主人公好きにならないんですけど、
はいはい、
ちょっと好きになったん
ですけ
ど。あらた。あらあらあらあら。
よかった。
じゃあ、第三夫人ぐらいにしてもらったらどうかな。
そうですね。第三夫人。
ヒロインも可愛いです
よ。ヒロイン可愛いですよね。
ジブリ。
ね。
でも、うざ可愛いと言われてます
ね。うざ可愛いと評判の。なんかあれですよね、でも3巻に向けて、もっと話が盛り上がるみたいな感
じ。あ、そう、不穏な次回予告がね、入ってましたね、あれね、
うん、どうなるんだろうか、うん、みたいな、うん、
あれはね、僕は聞いちゃってるんですけど、
はい、
結構大変なことになりますよね。
そうですね、なんか1巻2巻で、まあ、一応キャラの紹介っていうのがあって、次に何をやるかっ ていう話も終わり、その次の話としてやっと戦闘が始まるみたいな感じなんですね。
本当の戦争がガチで始まるみたいな感じなんだ、ね、
戦争というのは当然損害を、ね、うん、入ってるっていう
か、うわ鳥肌立つわ、ね、へー、
ということで、今のうちから除名嘆願を受け付けますので、よろしくお願いします。なんか、どんどんメールください、みたいな。考えますよ。僕は読者に弱い男です。
いや、楽しみですね。
まあ、大変、結構ヘビーな展開がね、待ってる。
そうなんだ。
そうなんですよ。
期待、
はい。ありがとうございます。
はい。内容の展開だけではなくて、
それ
はい。なんか、今後どうやって、なんか出していくかとか、周りとかの攻め方っていうんですか、何て言うんですかね。
何を言ってるかよくわからないんだけど、大体こういうことを聞きたいんだろうなっていうところとしては、要するに、2巻は、2巻は出て、3巻が来年の2月に出るんですけど、はい、それまでに確か2つぐらい発表できそうなことがあるんですよね。
そうですね。2個ぐらいはあるんじゃないですかね。
その小説の、本シリーズとは別に、
別に、そうですね。
発表があると。
発表があります。
おぉ、
はい、まだ言えないですよね。
まだ言えない。
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 でも、なんか、まあ、何やらミックス展開か、グッズが出るかどっちかじゃないの。
あ、でもそういう話ですよね。
うん。だって本編以外に何かあるってい
う、ね。そうですよね。何かがあるっていうのは。
グッズではないですね。
おお、じゃあ何やらミックスじゃないですか。
なんだ
なんだろうね。
トゥーミックスとかかもしれない。
トゥーミックス展開なのか。
違うか。いや、一個は、一個は何だろう、俺たちこんなに仲いいんだぜっていう話ですよね。
そうですね。なんかわかんなくなっちゃう。遠くなった。
一つは俺たちがこんなに仲がいいっていう話です。でもう一つは、
はい、
こんなに仲良しな人たちがこれをやるんだったら面白いんじゃないのっていうことです。
まだなんかもうさっぱりわかんない。
すいません、ぼかしすぎですね。
ぼかし
すぎですね。
そうでもなってないけど。
いや、まあもう待つしかないのでしょう。
あ、そういう。
ここで言えないのであればね。
ただこれ、はい、ファンの人は 200% 楽しんでもらえるんじゃない
ですか。そうですね。なんか 200% ですね。1たす1は2ですね。
そうですね。
いや、期待して待ちましょう。
期待して待ち
ましょう。はい。すいません。
待つしかないんですね、ま
あ。ちゃんと出せないところが残念でしょう
ね。いやいやいやいや。
ただ、
いつぐらいわかるんですか、それは。
一つは、そんなにお待たせせずに。もう一つは年明けかなぐらいな感じです。
あ、
う
ん、まあ、どっちにしろ、あと、
でも結構、
もうすぐです。もうすぐです、これは。
なるほど。
はい。
じゃ楽しみに。
うん。
はい。
ちょっとね、柴村さんにいろいろね、やっていただいてるんですよ、これ。
やっていただいてる。
あ、その企画について。
そうなんです、そうです。
なんだろう。なんだろう。
まあ、ゲームデザイナーのやることだってね、数が知れてるんであれ
な
んです
け
ど。
いや、
ゲームするの？
いや、それはわからない。
ああ、でもなんかちょっと鋭いですね。
鋭い？
鋭いんだ。
嘘、鋭いの？
鋭いですね。
やばい。
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 やばい。はい、私当てちゃった。いやいやいや、じゃあ、はいはい、今後の展開を期待ということで。
うん。
はい。
はい。
他にもちょっとお聞きしたいことが。
はいはい。
イース。トリビュートに参加されるとのことなんですけども、
ついに来ましたか。
はい、これでどういう企画なのですかね。
5人の作家で書くアンソロジー小説、はい、イースの、うん、イースってわかりますかね。なんか
そもそもイース知ってますか。
ゲーム、
それあれでしょ、さやかさんの本に書いてあったからでしょ。
いや、でもその前から一応
知ってた、
ゲームであるということは、
はいはいはい、
まあ、なんかストーリーがとても素敵なっていう風に聞い
てますけど。まあそうね。はい、20年以上、25年、はい、25周年。
25周年です、今年。
今年25周年を迎える、その、国産のアクションロールプレイングとしては、最古のシリーズ作品で、はい、未だにその新作が出るとちゃんと売れ続けているという、対策ですね。で、
新作面白いんですよ。
面白いんですか？
面白いです、ね、
で、まあ、アドル・クリスティンという、一人の冒険者の生涯を追っていくような、その、シリーズなんですけど、
はい、
で今回のそのイーストリビュートというのは、うん、じゃあ、うん、そのイースの作品に対するトリビュートを5人の作家さんが、
はい、
当然アドルが主人公みたいな感じに、
ほぼほぼそうですよね、ほうほうほう、おそらく。
柴村さんはどういうものを書く、これ言って聞いても大丈夫ですか、ね、
これもう大丈夫
ですよ、はい、はい、ですね、私の方はですね、
はい、
当然5人いるんで、
はい、
なんか ライバルたちと共演することになるんですよ。当然出し抜かないといけないわけですね。なんか俺が一番イースを愛してるんだということをなんか証明しないといけないなって、ね。
なるほど、はい。
ところがですね、敵がみんな強力な敵ばっかりなんですよ。なん
で、の読みが、
そこで私は考えました。なんか裏の裏を書こうと思って、なんか、はい、よし、絶対書かないで選ぼうって。これで被ってたらただの悲劇なんで、なんか同じ冒険書いてました。はい、うわーって、ね、そうならないようにしようと思って、はい、アドル63チャイ。
63チャイ。
そう。アドルっていうのは冒険者としての年表がね、一応あるんですよ。
年表
で、
はい、
最初の冒険から最後の冒険まで、おじいさんになるまで冒険した人なんですね。
で16歳で。最後の頃ってことですよね。
そういうことですよね。
最晩年っていうあたりで。
おじいちゃんの話を書いたってことです、ね。
これなら絶対被らないって。やった、俺の勝ちだ。
すげえ。でもちゃんと冒険するんですよね。
そうなんですよ。この企画絶対通らないと思ってたんですけど、通っちゃったんですよ、これがまた。驚きのベルーナプライスみたいな。
それはさすが島村さんですね、みたいな感じです。
うん。すげえ。
で、もう身体極まって、もう手振り箱で、あ、これはかかざるを得なかった。最初ネタだった時に。
まさかとは思った。
よし、頑張ろう、みたいな、なんか。
なるほど。他の作家さんというのは、広橋さんも。
今ね、発表されてるのが3人まで。で、島村さん。で、あと、海宝のりみつさん。
はい、はい、はい。
で、今日発表されたのが、森瀬亮さん。
うん、うん。
はい。というメンバーで。
なるほど。
はい。じゃあ、他の二人はまだ分からない。
まだ謎ですね。
いつ分かるんですか、それ。
来週、再来週。来週、
ああ、そうか。
そうそう、一人ずつ発表して。
そもそもこれ発売はいつになる
んですか、は
い、
発売は12月予定してます、
ね。ああ、じゃあもう本当に発表されるんですね。
そうです
ね。
そうそうです。
ちなみにね、結構これやばいメンツになっていて。
おぉ。
大丈夫なのかな、
大丈夫なのかな、
一番キャリアが若いのが私だったりとかね。なんか
いや、そんなことないんじゃないですか。
いやいや、小説的な
話。ああ、なるほど、なるほど。
みんななんか。作家として。
なるほど、なるほど。
長い長い歴史のある人ばっかりなんで、なんか。
いやー、楽しみですね、こちらも。へえ、でももうこれはすぐにわかるんだったら、すごい期待ですね。
いやー、いい、そう、大変なんですよ。なんかやっぱり、はい、暗黙の約束というか。
あ、でもそうですよね。
必ず現地相撲を作らなきゃいけないとか、休暇を失わないといけないとか、経験値をリセットしないといけないとか、ショートソードから始めないといけないとか、これを全部抑えないと俺はいい人として認めないと。って俺は思うわけですよ。本当に当然のことだから。急に熱くなる島村みたいな。
イースといえばこれ。
そう、なんか、これを俺以外のやつが書いてなかったら怒るぞみたいな、なんか、マジがいっぱいいるんで、なんか、まんまうるさいわよみたいな。
なるほど。
そんな気分で。
じゃあ、ファンの人はそういうところも踏まえてる、
そうですね。
島村さんを楽しみに。
そうそうです。いや、てかね、純粋に島村さんの小説のファンが読んでもすげえ面白いと思うんですよ。
うん。
うん。あ、なるほど、柴村さんは、こういうのも書かれるんだっていうのもあるし。
ひどい言われ方
だ。いやいやいや、純粋に小説として読んだ時に、やっぱり、魔女ペとかとの違いみたいなのもあって、それも面白いと思うんですよ、ね。で、多分ね、読んでもらえたら、超イースが気になると思いますね、これね。うん、で、イースの、オールドファンの方が読んでも、面白いと思います、これは、
うん。あ、これはイースだって思いますかね。
大丈夫です。
うん、ていうか、
うん、
こんなアドル見たことなかったっていうのと同時に、うん、あ、アドルだったらこうなりそうっていうのもあります、ね。
なるほど。楽しみ、うん。僕もイース大好きなのでね、楽しみにしたいと思います。
読まなきゃですね。
うん。
はい。
冒険家としてのアドルの、ね、活躍をちゃんと書きたいなと。
はい、うんうんうん、うん、
はい。
もう本当にね、老年期のアドルが書かれるのは初めてなんですよ。
まあそうでしょうね。
ファルコムさん、うん、社長さんとね、この間お話ししたときに、なんだろう、年取ったアドルの冒険っていう企画も毎回出るらしいんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
そう。ただ、まだそのゲームになったことがない。意味ではまだ書かれてないんですよ。
はあ。じゃあ、ってことは、その、あらゆる、ファルコムの、その、なんて言うんですか、原作を含めて、初めてアドルの、その、年取った姿が、作品化されるということですか。
初めてですね。
初めてですね。多分初めてだと思います。多分ね、設定資料はないと思うんですよね、絵の。
まあもちろんそうですよね。
うん。イラストレーターさん大変だなと思って、
ね。作んなきゃいけない
ですね。そうなんですよね。
うわ、それも気になりますね。
そう、絵的にもね。
気になる。
そう。
どんな絵になるのか。ね、まあ、赤毛なんでしょうけどね。
いや、半分白くなってましたね。
そうですね。ああ、そうなんだ。へえ、面白い。
あ、そう
なん
だ。
いや、期待ですね。
はい。それではですね、今後の柴村さんの活動についてお伺いしてもよろしいですか？
活動ってどんな活動？
どういうこと したいとか。
小説はめちゃくちゃ書かされてますよ。なんか、これがですね、なんかもう、正解者っていうところで最初仕事をしたら、はい、それからあと呪われたかのように、はい、もうなんか、どこの出版社かは具体的に言えないんですけれど、はい、我々長いこと一緒に付き合ってましたよね。うんうんうん、なんで正解者が最初なのみたいなこと、結構リアルで言われて、あ、すいません。いや、もちろん、あなたともやろうと思ってたんですよ。本当で信じてくださいと。言ったら、こう、そう仕事を受けて一生懸命書いてたら、急に電話かかってきて、はい、うちのところでなんでやらないのか、また別の出版社から声がかかって、本当に申し訳ありませんでしたみたいなことをやってたら、また第三の出版社がもうダメ、死んじゃう死んじゃうみたいな。
へえ、
これが20センチ事件、1年20センチ事件の真相だったんです
ね。なるほど。次々と出版社さんが。
まあでも来年はもう小説は正解者だけらしいので。
お、お、ありがたい。
数は減らさないといけないなと思ってて、いや、あの、量産能力は十分できることが分かったんで、その、今度は量産の力をね、品質に上げたいなと。
なるほど。
で、あと、今年はイーストリビュート以外だと最後の一作がこの空の守りかな、
はい、ああ、はい、はい。
早川書房の A、はい。そうですね、なんかあの、SF です。
まあ、早川さんなので、SF なんですかね。
ミステリーっていう手もあるんですけれど、うん、一応 SF です。
これはなんか、噂ではマジオペとつながりがあるという。
ありますね、なんか。
え、お話上のってことですか？
そう。
お、なんだ、はい、おー、下村さんっぽいですね、でもね。
なんか、ちゃんとマジオペの30年後という設定で。
うおー、すげえ。
だからあれですよね、マージナルオペレーションがあって、はい、ケイブさんのブラウザゲームの、うん、はいはい、ガンブラッドデイズがあって、その後にこの空の守りが来ると。
来ますね。
ってことですよね。
登場人物も割と被ってる人が出たりとかしますね。
それは。被ってるんだ。
そうなんだ。
ちょ、意訳ですけどね、なんか。
それは、じゃあでも、あの、マジオペの読者は当然、
そうですね、
生まれるべきでしょう。
最初の5行目くらいで大笑いしてしばらく止まると思
います。
ちゃんと被せるとこは被せようと思って、ちゃんとなんかマージャルオペレーションとかのこれまでの本をね、楽しく読んでる人たちが見て面白くないとダメだなと思ったんで、うんうんうん、なんかまたニートかよ、この人みたいな。本当にニート大好きだな、みたいなことがちゃんと言われるように。
ニート話が。
ニート3部作の2作目です、みたいな。まあどれだけニート好きなんだ、みたいな。
へー、それは僕もちょっと読まなきゃいけないですね。ね、
まあなんか読んでいただいた時が、あ、に、まあ、マージャルオペレーションとは違う面白さが、ね、はい、
うんうん、
ここまで被らせておいて全然違う展開ができるんだ、すげーとか言わせたいなと思って書きました。
それはでも、
ね、近未来イヤ作家としての、ね、うん、面目を躍除しようと。
いやー、でもその作り方は本当に島村さんらしいというか、あのゲームデザイナーとしての作り方にもすごく近いものがあって、
う
んうんうん、すごい興味深いですね。
ありがとうございます、
うん、楽しみです。
はい、
うん、いやー、たくさん聞けましたね。
そうですね。古木さん、個人的に聞きたいこととかないんですか？
え、個人的に聞きたいことですか？何聞いたらいいんですか？
いや、何聞いたらいいんですかって。
聞きたいことって。若い OL とは終わってしまいました。俺の会話を並べて。
どういうことですか？女性関係？
まあ、女性関係。
まあね、2月の放送を聞き直していただけると、いろいろわかるのではないでしょ
う
か、
は
い、
うん。そうそうそう。最近面白かったゲーム。
面白かったゲーム。
うん、若い OL。
若い OL。
すいません、同じギャグでした。
完全に放送を覚えてないね、あなたは。
最近面白かったゲームは何ですかっていう質問に、はい、若い OL っていうふうに
答えた。あ、言ってた言ってた
反応が遅いね。
ちょっと、ごめんなさい。
脳まで届くのがちょっと時間がかかった。
あの、脊髄じゃないんです。
わかりました。
ごめんなさい、ちょっと、鈍行
で。脊髄じゃないんですけども、全然よくわかんないけどね。
ほら、脊髄だとピンピンって。
もういいよ。
もう何言ってるかわからないよ。すいません、島村さん。なんか、古きに成長がなくて申し訳ありません。
いつまでも若々しくてとてもいいと思います。
次回の、はい、公開録音は一体どうなるんです
か？どうなるのやろ。
次回見に行こうかな。
もう
来てなんかもう空き缶とか投げてください。
もうなんか投げてくれる方が私心強い。
うん、
はい。島村さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。今日のゲスト、島村優里さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、開け心の扉のコーナーでした。ここで、インフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。本日のゲスト、
柴村優里さんのマージナルオペレーションシリーズが正解者フィクションズより好評発売中です。3巻は来年2月の刊行です。それまでにもいくつか発表できることがあるかも。今後の展開にご期待ください。また新作この空の守りが10月23日に早川書房より刊行されます。柴村ファンはこちらも要チェックですね。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者ラジオ騎士団第18回放送。そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト、柴村優里さんいかがでしたか？
はい、古木さんのレベルが高くて感動しました。
ね、もうなんかすいません、
すごいですね。どんな小説よりもレベルが高い。なんか、もう俺なんか、重版の時に感動するかと思った。俺こんなキャラ作ったら、なんかきっと読者から怒られるんだけど、リアルでいるから怒られねえよな、次やろうとか思いました。
実在した、こんな人。
実在した。なんかこう、ね、ビッグフットをヒマラヤで見つけた、そんな気分。
いやでも半年以上やってきて、こういうとこは全然変わんない
ですね。変わんないですね。
出版社はスポンサーなんですよ、なんか。
そう
これは結構なんか、すごいレベルの高さに、
これは素晴らしい。
あのね、うちだったからよかったけど。
まあね。うん、いや、この姿が、だから次回の公開録音では、ついに、
すべてね、
注目にさらされるわけですよ。
うん、
いやー、楽しみだ。
はい。うん、で、ここから、公録の告知につなげるわけですよ。
そうですよね。
そうですよ。そういう振り方をしているので、拾ってください。
はい。10月20日にですね、
はい、
先ほどもおっしゃっていただきました、公開録音が行われます。
うん、
会場は、秋葉原クラークスタジオです。
おう、
はい。
で、この、整理券、を配布される場所があるんですけども、
はいはい、
こちらがクラーク記念国際高等学校の前です。
まあこれ会場のすぐ近くなんですよね、
はい、
確かね、
会場の30メートルぐらい、
はい、
整理券を配るほど人が来るんですか？
またそんなこと言っちゃうい
やまあでも ある程度来てもらわないと、
は
い、
こう、は
い、なんていうか僕らとしてもね、わざわざそんなところまで行って3人で喋って言ってもしょうがないですからね。
柴村ファン動員だ。
柴村ファンも動員していただければありがたいですが、まあ僕らの力でなんとか、
そうですね。
頑張りたい。
入場が無料なんですよね。
そうですね。
あ、そうそう。
無料ですからね。
はい、無料ですからね。あとほら、瓶詰病院も売るわけじゃないですか。
そうです。この場でちょっと手売りさせていただいて。
はい。まあ古木さんのサインとか握手とか。
はい。
はい。
古木さんのサイン、会員サイン会的な感じになるんですか？
なると思います。
その場でちょっと購入していただいた方にですよね。
は
い、
うん、そうですね。僕の指紋とかもこう。
はい、ああ、指紋は大事なんですか、
ね、
あくまで。これあれですよね、シャツキステのすぐそばです、ね。
そうです、そうです。
メイドキッサの。
はい、なんだっけ、駅で言うとあっちの方です。
末広町。
末広町、うん。そうそうそう。中央通りをこう。
ジョナサンの。
そうですね。
隣と
か。そうそう、あの辺りの並びに。はい。で、古木さん、時間言ってないですよ。
あ、そうです。ごめんなさい。で、時間がですね、はい、整理券の配布が16時から配布で、
うん、
会場は16時30分、うん、開演が17時からになってますので。
はいはい、で、まあ、20日土曜日ですけど、はい、17時に開演して、まあ、はい、2時間ぐらい、
多分、
ですかね。
はぁ、
まあ、収録やって、で、まあ、瓶詰病院とか買う方はね、はい、ちょっと残っていただいてっていう感じになると思うんですが、
なるほど、
はい、
ちなみにゲストは、
ゲストね、ちょっと何どなたか来ていただこうかなと思って、なんだろう、
かもしれない、
そうですね、遊びに来ていただけると、
来るぐらいの感じですね、
そうですね、
はい、うん、まあ、
あ、客席にあの人がみたいな、ちょっと来てくださいみたいな、そういう感じ、
そういう感じ、
いや、わかんないです。僕、会場どういうとこかわかんないんで、そういうとこかわかんないですけど。
う
ん、
なるほどね、まあ、微妙に期待ということで。
そうですね。
はい、そうですね、
はい、
うん。そこも楽しみにしていただきたいです。
はい。
最終回の公開録音の日にちは10月20日。うん、放送は10月30日ですので、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手は、古木のぞみと、
さやわかと、
平林萌衣と、
柴村優里でした。
さようなら。
いや。